気を待ってる人がいます。勇気と血液分けてください。赤十字血液センター。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さあ、話の目薬ミュージックソン、そのミュージックソンがだんだん近づいてまいりました、はい、12月の24日、今年は午後5時から、そして翌日25日の午後5時までの24時間募金を呼びかけていくと。何の募金を呼びかけていくかというと、目の不自由な方へ音の出る信号機をと、まあ、一機でもたくさん作りたいという思いで、この24時間頑張ってまいりたいと思っております。
で、
その前に、は
い、
ラジオチャリティミュージックソンの募金の協力店を今募集しております。で、この募金の協力店なんですが、お店やっていらっしゃる方、あるいは会社で受付があって、その横に小さい赤い箱なんです、はい、募金箱、はい、これを置いてあげてもいいですよという方いらっしゃったら、ラジオ大阪の方に連絡をいただけたらなと思っておりまして、まあ募金箱もね、一つでも大きい方が、
はい、
やっぱりその音の出る信号機につながっていきますので、
はい、
一つよろしくお願いいたします。ということで、1976年にスタートしたこのミュージックソンですが、今年で48回目を迎えると。で、ここまでできた信号機がなんと298機、まもなく300機に達するということで、まあ、今年のミュージックソンで300機超えたいなと思っておりますんで、はい、皆さんのご協力よろしくお願いいたします。で、今話聞いてて、いや、うち商売やってるからレジの横に、まあ、その募金箱置いてあげてもいいよと、会社の受付に置いてあげてもいいよと、人の通るとこをよう知ってるからそこに置いてあげてもいいよという方いらっしゃったらですね、ラジオ大阪のホームページご覧いただけたらなと思っております。ここに詳しく書いてございますので、で、申し込みをしていただけたらありがたいなと思っております。ぜひラジオ大阪で検索をしていただきまして、ホームページを見ていただきまして、募金箱を、一つご協力よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日取り上げるのは視覚障害者の歩行の自由と安全を考える会というのがあります、はい、ブルックの会というんですが、
はい、
そのブルックの会の代表でいらっしゃいます加藤俊和さんと今電話がつながってますので、お話を聞いてまいりたいと思います。加藤さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
実は加藤さんには以前、はい、こちらの番組出ていただいたことがあるんですが、はい、再びやっぱりね、その一番大事な歩行の自由と安全を考えるというところですから、はい、まあ、命に関わるお話なので、はい、ぜひ、お伺いできたらということなんですが、加藤さん、まずこのブルックの会というのはどういう会なのかというところから改めて教えてもらえますか。
実はですね、1995年に全盲 の男性が駅ホームから転落をしまして、
はい、
本当に瀕死の重傷を負いました、その事故をきっかけにして、安全なホームということをもっと作っていこうということで、実はその時は裁判が起こったんですけれども、その時に支援する方々の中から、まあ、有志が100名ほど集まって、そしてやっていこうということで、1999年に発足いたしました。
なるほど。
はい。で、まあ、目的と言いましょうか、
はい、
やはりですね、一人歩きを自由にしたいという要望が非常に強いんですね、視覚障害の方でも。
ね、はいはい、
はい、それを そのためには安全というのが本当にもう確保しないといけないわけで、そのためにどうすればよいのかということをずっと考えてきて、特に駅ホーム、それから最近では踏切のことも取り上げておりますし、もちろん普通の道路をどうやって歩いて赤信号もどうやって渡るのかということも、もうもちろん一番基本になるかと思っています。そういう会で視覚障害とか見える見えない関係なく、それに賛同する人が集まって、活動していると。ただ当初は会員制だったんですけども、もっと緩やかに、メールの人でつながっていく、そういうような団体として今は存在をしているということになります。
ということは加藤さん、今のお話によりますと視覚障害者の集まりではなくて請願者の方もこの会には入っていらっしゃるというわけですか？
そうなんです。私も、どれだけ見えるかと言われてあれですが請願者です。
そうなんですか？
はい、そうなんです。ずっともう大昔からもう60年ぐらい活動しておるというような請願者ですが、やはり、見える見えないに関わらず安全をどう確保するか、それから単に支援をするとか自分は見えないからというそういう関係だけでなく一緒に考えていきたいという、街を良くしていきたいという、活動と思っています。
でも加藤さんが請願者でこういう活動をなさる中きっかけみたいなのがあったんですか？
もう私はもういろんな、職業問題に取り組んだりいろんなことをしてまして、特に点字ブロックに関してはもうかなり昔から、1973年の高田馬場で事故が起こっておりますが、そういったことからもずっと取り組んできておりました。
そうなんですね。すごくこういうことに関心意識を持っていらっしゃるということなんでしょうね。
でそういうような見える方というのは少なくありません、例えば点字ブロックを考案したのは日本人なんですが、岡山の方は目の見える方が当時作ってきました。そういうようなことでやはり見える見えないにかかわらず街中を自由に歩くことができるその人たちをしっかりと支えていくことももちろん大事ですけど、一緒にやっていくのがやっぱり大事なことだと思います。
なるほどね。人数的には今どれぐらいいらっしゃるとおっしゃってました？
当初100人ぐらいだったと思います、会員制の時に、ただ今は会員制を引いておりませんので、いろんなイベントに参加してくださる方は大体70人とか80人とか、そういう人数がコロナの前でした。今度今年もうすぐしましたらコロナ後に初めての、イベントを開催していただこうとしております。
そのお話はまた後ほど、することにいたしまして、鉄道から、街中を自由に歩きたい、これは西村さんやっぱりそうですよね。
そりゃそうです。もう行きたい時に行きたいところに行きたいけど、なかなかその辺がいろんなこう、
そうにはいかない実情があるということですが、実際に鉄道関係で言いますとこのところはだいぶその策が増えてきました。で随分ホームも変わってきたなという、私は印象を受けてるんですが、加藤さん、その辺はいかがでしょうか？
もうそれはもう本当にいろんな意識が高まってきまして、ホーム策が稼働策がどんどんつけられているのは本当にありがたいことだと思います。ただですね、一つ抜け落ちているところがあるのは、
何でしょう？
この策は9500箇所あるホームに全部つくんだろうかって。
すべてのホームにね。
今ついてるのは1000箇所ぐらいなんです。
まだそうなんですよね。
10分の1なんですね。で、全部にまずつかないと言われています。特に赤字路線でつければ、そんなのは無理だと。いうことはもう言われてまして、10年経ったら2割になったらいい方だねというようなことすら言われます。
なるほど。加藤さんからすればもっと早いペースでつけてほしいというこういう思いがあるわけですか？
もちろんそうです、ただですね、やはり、国土交通省の方も10万人以上利用の駅について、まず急ぐということで、それすら半分まだ行ったかなどうかなというぐらいなんですね。 はい、ですから10万人でしょ、
はい、
それ以下のホームは視覚障害者もどんどん利用してまして、実際、ここ数年を見ましてもそれ以下 のホームで転落されて、うん、おられるということがもういくつもあります。
実際にこういう事故が起こった時にこの会ですね、ブルックの会としていろんな提案とか助言をしていったりするんですか？
それはさせていただきます、
うん、
まずやっぱり重要視してますのは現場検証です。
分析なんですね。
はい、分析です。やはりしっかりと自分の目で見、それから視覚障害者はもちろんたくさん行きますので、触ってみる。そしてそこの駅のホーム の安全を自分 の目耳とかいろんなもので確認する。それがどこまでできているか、どうしたらよいのかを考えていくということを一番基本にしています。
しかしちゃんと分析されるというのは偉いですね。これ分析するって難しいでしょう、現場検証というのは。
難しい面がいっぱいありますね、
うん、ありますよね。
視覚障害者の方ももちろん多いわけですので、請願者はもちろん手引きだけではなくて、手引きというんじゃなくて一緒に検証すると、
はあ、
ここが危ないようだよということで、そこを実際に触るなり、どういう触れないところは説明をしっかりして、そしてお互い認識を明確にして、そして危険性がどこにあったのかあるのか、それからどうしたらよいのかを考えるということになります。
なるほどね。まあ、自由に歩くという中で今スマホのアプリが随分発達いたしました。で、先日もライトハウス の展示会に行ってきたんですけれども、もう本当にこのアプリ便利っていうのがすごくたくさん、加藤さん、出てきましたよね。
そうなんですね。本当に、スマートフォンというのはもう、いわゆる小さい持ち運びのできるパソコンという、それ以上に、利用価値があってということで、本当にどんどんその利用の範囲が広がっているというのが実態かなと思います。
はい。で、視覚障害者の方もやはりこのアプリを使ってで行動し始めているというような、私はそういう印象があるんですが。
そうなんですよ、
うん、
特に、スマートフォンはまずですね、
うん、
押しボタンがスマートフォンに出っ張っていませんので。
そうですね、
どこをどうすればよいかということを、押しながら、そしたら音声でちゃんと今何しましたということも答えてくれるという非常に便利なところがありますので、
はい、
使いこなす人はどんどん使いこなしていってます、はい、それが実態ですので、そのスマートフォンに素晴らしいアプリを開発してもらって、そして必要な端末も開発されて、用途が広がりつつあるというのが今の実態かと思います。
なるほど。そこに問題点というのは出てきてるんですか？
問題点はですね、
うん、
スマホは非常に便利ですし、わかります。例えばですね、
うん、
スマートフォンってちゃんとカメラついてますので、
はいはい、
それも利用しながら、一番こう危険性があるのは横断歩道なんですね、
はい、
横断歩道が赤信号で渡ってはダメでしょ、だけど視覚障害者わかりません、
はい、
車の音で大体判断するんですが、
そうなんですよね、
車が音がしてないと思って出て行ったら赤信号いるときありますよね、
はい、
そしたらもう帰って車は猛スピードで走ってたりしますので、非常に危険で、それで亡くなられた方もおられます、
うん、
はい、そういう赤信号を発見するというのにスマートフォンの利用というのもこの頃AI が非常に発達してきましたので、
はい、
非常に検出能力ももう本当に理事刻々と上がっていくという感じですね。
なるほどね。
そういう利用されている方もおられます。
これやはり視覚障害者の方でもスマホを使いこなせないという方もやっぱりいらっしゃいますよね。
というよりもですね、使いこなせない人が大半です。
そういう方が大半なんですね。
そうなんです。
使いこなせてる方が少数なわけですね、
はい、もうごく少数と、ごくと言ったら怒られません、まあ、少数です、
は
い、今のところ、
は
あ、いろいろと使えるようにということでいろんな講習会も開かれたり、いろんなことも行われてますし、
やってますよね、
ご本人も努力されてます、
うん、
ですが視覚障害者で昔のことを考えていただいたらいいんですが、電話って便利ですよね、
はい、
その電話の代わりに今スマートフォンになってます。もうガラケーがなくなってきましたので、
なくなってきましたね、確かに、
はいはい、で音声の電話機として利用されてる方がまだまだ大半だということなんです。
音声の
単なる電話機、
あ、電話ね、はいはいはい、
電話機です、
だからアプリとか、その他の機能は使っていらっしゃらないということなんですね。
せいぜいメールまでとか、はい、それを使いこなそうとすると、どこをどう操作したらよいのかで、画面出てくるのが見えませんので、
うん、
それをどう次にどう何を操作するのかというのは大体覚えておかないといけないんです。
なるほどね、
はい、
うん、
この覚えておくというのは結構大変で、それで今でもそのスマートフォンご存知のようにこう払うとか、指何本とか、
はい、
いろんな操作もありますよね。
ありますね、はい、
これは今お年寄りが非常に多い視覚障害者の中ではかなり大変な作業になります。
難易度が高いというわけですね。
です、
西村さん、この辺はいかがですか、はい、実際に使っていらっしゃって。
その通りです。
その通り
難易度が高いです。
高い、
はい、
はあ、で西村さん自身はやっぱりアプリいろいろあるんですが、使いこなせてる、使いこなせていない、どっちですか。
いない、
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 はあ、
もう今おっしゃったみたいにもう電話、
うん、
メール、
うん
うん、最近やっと孫に LINE を入れてもらって、うん、LINE がちょっとできるようになったぐらいで、
は
あ、アプリそのものはほとんど使わないですね。
加藤さん、はい、西村さんのような方が大半と考えたらいいんですか。
それか西村さんでもまだ結構お使いになっておられる方なんですよ。
あ、そうなんですね。
すごいですよ、LINE までいければ
、はい、いや褒めてもらった。
そうです、そうです、
はい、大したもんですって西村さん、はい、
だからやっぱり LINE がいければですね、うん、実は教えてもらえればこう出てきているアプリの中で使える部分って結構幅が広がります。
なるほどね、
はい、
まあ、じゃあ次はメールの次は LINE に挑戦してもらったらいろんな形でいろんなアプリありますが、そこまではいかなくても LINE を取り入れていくとまたちょっと生活が変わっていくかなという、そんな感じですか。
というか LINE が操作できるまでいけた方々
は
とちょっと変な言い方ですが、そこまでも到達していない方が随分多くおられるわけです。
なるほどね、
はい、
で今回、さっきおっしゃってました学習会を開かれるということなんですが、日にちが11月の26日日曜日、もう一回言いますね、11月の26日の日曜日、はい、午後1時半、13時30分から大阪は天満橋にありますL 大阪でこの学習会を行います。で今回のテーマはどういうテーマになってますか。
はい、ちょっと待って、ナビ歩き、アプリがあふれる時代の自由で安全な歩行とはというタイトルで、まあ、参加費はちょっと1000円ほどいただきます。ちょっと会場費もいりますので、会場費は無料になっています。
はい、はい、まあ、費用は1000円ということなんですが、ちょっと待ってナビ歩き、アプリが溢れる時代の自由で安全な歩行とはと、ちょっと長いタイトルなんですが、
はい、
このタイトルで、まあ、講習会を学習会を行われるということなんですが、具体的にこれどんなことをなさるんですか。
はい、今こういうものを開催しますと、どんなナビかをちゃんとその場で教えてくださるんですねという問い合わせもあります。
そうでしょうね、そう思いますよね。はい、はい、
いや、それはここでそれぞれのアプリ今いくつもありますので、
うん、
それぞれをしっかりと教えるということはもちろん大事なんですけど、それが目的というよりも、
うん、
どうやってそのアプリを使えるか、つまり安全でないといけないですね、
うん、
自由に歩きたいけど安全でなかったらやっぱり困ります、
うん、
そしたら例えば信号を渡るときに赤信号という音声で知らせてくれる、そういうアプリあります、
はい、
そしたらそこで止まってたらいいし、青になりましたと渡ったらいいわけですね、
はいはい、
ところが赤信号がどこにあるのか、どちらの方向に渡っていったらよいのか、うん、
なるほど、方向ね、
はい、
うん、
とかいうことも当然ながら必要になります。
なるほど、
その時にある程度、分かっていて、この方向へ渡っていければいいんだですねということを知らないで、のこのままスタッタと十字路の真ん中へ出てしまったら危険ですね、
はい、
はい、そういうようなことも含めて、どういうふうに歩くのかというのは結構歩くという基本を、まあ、しっかりしましょうねということも大事なんですね。
つまり歩行をしっかりしましょうと、はい、こういうことなんですね。
そうなんです。白杖の使い方とか、そういうことをやっぱり基本はしっかりとマスターをして、うん、そしてこういうアプリを使って情報を得て、そして安全に歩く一つのきっかけにしていけばいいですねというような意味、そういう考え方です。
加藤さん、はい、確かにアプリで全てができるというもんではなくて、やっぱり白杖というのは非常に大切な役割を果たしてくれるんですね。
それも大事、大事です。白杖が自分の安全を守ってくれます、
うん、はい、
はい、障害物やっぱり白杖じゃないと分かりません。それから下へ降りる段差、
はい、
これは白杖でないとわからないんです、なかなか。
そういうことなんですね。
障害物を検出するアプリもあるんですね、うん、
はい、ありますね、実際あります。
でも前にある障害物は見つけてくれても、降りる
階段、ね、
これは視覚障害者にとっては一段でも落ちるです、
うん、はいはいはい、
はい、うん、そしたらそこでひっくり返るかもしれません、
はい、
そういうものは白杖でしっかりと足元も確認し、障害物もしっかりと確認して、うん、自分 の, アプリでこちらも安全だなと思ったのを参考にしながら歩くということになります、
まあ、そういう学習会を今度11月の26日日曜日です、はい、大阪天満橋 L 大阪で午後1時半から行います。これ参加したいなとおっしゃる方はどのようにして参加できるんでしょうか。
ですね、これぜひブルックの会のホームページがすぐに見つかります、
はい、
ブルックの会と入れて検索したらパッと出てきます。
カタカナでブルックです。
そうです、カタカナ、はい、
ブルック、
ブルック、はい、ブルックの会、
はい、
このブルックというのは実はこの最初、1995年に事故に遭われた方、その方が盲導犬を持ちまして、その盲導犬の最初の犬の名前なんです。
あ、はい、でブルックの会なんですね。
そうなんです。
分かりました、はい、ブルックの会で検索をしていただきまして、申し込みの方よろしくお願いいたします。
はい、そこに到達できます、
はい、会場代それから資料代としてしまして、参加費としては1000円が必要、介助者は無料ということです。
はい、そうです、はい、
それから活動のために、まあ、寄付なんかも募っておられるんですね。
そうなんですね、うん、実際に調査に行こうとしますと交通費かかります、
うん、
そして、まあ、いろんなイベントをさせていただくにしても、まあ、公演の方をお呼びしたりとか、
はい、
いろんな経費かかりますが、もう今ちょっと会費制になると結構いろんな手間もかかって大変なので、
うん、
もうある程度募金でさせていただこうかということで、ブルックの会のホームページからも募金の呼びかけをさせていただいております。
はい、一口1000円から何口でも構わないと、はい、
ぜひご協力いただけるとありがたいと思います、
は
い、
ぜひね、ブルックの会を検索していただきまして、さっき言いました11月の26日の学習会、それから、寄付の方も確認をしていただけたらなと思っております。はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ブルックの会の代表の加藤俊和さんでした。はい、加藤さんの話に何回も目の前で西村さんうなずいていらっしゃいました。
はい、
その通りやなと、
その通りやなって思って、はい、やっぱりそのスマホを上手に使うっていうことも必要やと思うんですよ、便利なもんやから、でもやっぱり言われたものに言われてたようにやっぱり足元確認して、まずその安全に歩いた上にプラスアルファでないと、
うん、
ちょっとあればっかり耐えるのもどうかなっていうのはやっぱり自分自身そうなった時に、私そんな器用に両方無理ねって思うから。
なるほどね、
はい、
分かりました、ここまでのお相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊哉でした。では栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
焦がすほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうな た人もいくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
ミュージックフォーユー、井出大輔です。番組の主役はあなたからのメッセージと音楽、心の一曲を募集中です。ミュージックアットマーク JOQR.net、 番組公式 LINE からも受け付けてます。インスタグラム、 TikTok もやってます。心の音楽ミュージックフォーユー、毎週月曜から金曜午後6時45分オンエア。
ラジオ大阪からのお知らせです。2023年10月29日をもちまして、京都中継局からの AM 放送の送信を終了いたします。10月30日以降も AM ラジオの放送は大阪府堺市からの送信で引き続きお楽しみいただけます。詳しくはラジオ大阪のホームページでご確認いただくか、京都中継局お問い合わせ事務局 06-6123-7099